恵みをいただく御言葉は黙示録の2章8節から12節です。黙示録2章8節から12節。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。はじめであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。アーメン。それではお祈りをいたします。我らの愛する主イエス様、あなたが今日も我らにお語りください。我らあなたの羊です。我らはあなたのしもべ。しもべはあなたの足元に座り、ただ耳を傾け、あなたが言われる通りのことをするものです。そうするならば、私たちはあなたの異なり、そしてこの黙示録において掲示されているこの、やがては私たちはキリストの花嫁として、神の教会として聖なる花嫁イスラエルとして、私たちはあなたの御前において共に相対する恵みを感謝いたします。今この時、この世の中において、もろもろの困難や誘惑のあるこの世の中において、それらを振り払って我らただあなたに向かいたいと願います。今我らの耳を清め、我らの心を整えてください。聖なる花婿キリストのそのお言葉を聞くに値するような清き耳心にしてください。語るしもべの唇を清めてください。このしもべの心、思い、体をあなたが整えて、ただあなたの命そのものを豊かに流し出させてくださいますように、すべてをイエス様あなたに期待いたします。あらゆる邪魔するもの、あらゆる御言葉をの阻害となるものはイエス・キリストの名前によって打ち砕かれよ。今我らの心はただ聖霊様の支配の導きのに従ってイエス・キリストを知り、イエス・キリストに耳を傾け、心を傾け、イエス・キリストにますます染まっていくものでありますように、あなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この啓示録の2章と3章は、アジアにある諸教会、ナースの諸教会に対する、書簡ですけども、これヨハネ、使徒ヨハネが、神さんから幻を受けて、そして、啓示を受けて、その7つの教会の御使い、御使いと訳されている言葉は、ギリシャ語ではアンゲロス、エンジェルの元となった言葉なんですけども、アンゲロスは、確かに羽が生えた、なんか神々しい、人間ならぬ霊的存在、そういう意味もあるんですけども、アンゲロスはもともとメッセンジャー、あるいは使いという意味ですね。ですから、この、啓示録の7つの教会に与えられた、これ御使い、 まあ、歴史的にはですね、御使いがこのアジアの七つの教会に現れて、その人々に啓示を送った、そんな、記述はありません。むしろ、歴史的な記述があるのは、この弟子たち、人間メッセンジャーが、このアジアの七つの教会に、表紙で書かれた手紙、それを各教会に届けて、それが回し読みされた、そのような、歴史的記述が残っておりますので、ですからこのアンゲロスは、神々しい、羽が生えたあの御使いではなく、むしろ人間メッセンジャーが、皆さんと同じ人間、そして、メッセンジャー、今ここにおいてこのしもべが語らせていただいてますけども、今この場面、この時はこのしもべが、ですからアンゲロスですね、メッセンジャーです。そのような人間の、メッセンジャーが各教会に実際に足で歩いて、いろいろなロークをして、そしてこのメッセージを届けたものですけども、この今日お読みしましたこのところによってはスミルナにある、教会のメッセンジャーに、書き送りなさい。ですから当時、この啓示録は回し読みされた、手紙、回覧された手紙であって、そして、当時の礼拝形式も、ユダヤのシナゴグで行われているがごとく、ユダヤ的な礼拝、すなわち与えられた巻物をそのまま読む、そして、会衆一同は、それに、アーメンと、応答する、あるいは、礼拝において口読文、御言葉のある箇所を、メッセンジャーが、朗読して、それに応答して会衆一同が、応ずる、そのような形で、当時の礼拝は行われて、もう御言葉そのまま一字一句、違いなく、朗読されて、そして口読されていた、それが当時の礼拝でした。ですから、御言葉の解釈による違いとか、そういった分裂分派が起こりようがないんですね。事実、今も、ユダヤ教、もう離散の期間が、バビロン捕囚から数えればもう2500年近く、また、AD70 年の、ユダヤ戦争から数えればもう1900年ほどずっと離散しているにもかかわらず、世界中に離散したユダヤ人たちですね、みんな同じ立法、同じ巻物の内容、それを固く堅持して、ですからもう分裂分派の真逆なんですね。御言葉はそのまんま、そのものを、朗読し、また暗記し、暗唱して、テペリンして、ですからそれが、あのユダヤ人たちがこのおよそ2000年もの離散、それに耐えた、もうそんな時の、たくさんの時のその空白、それはもう物ともしない、これがこの御言葉暗唱の実力です。御言葉暗唱、そしてテピリン、それは御言葉そのままそのものを間違いなく、唇から言うことですから、この御言葉はああだこうだ、そういった、現代の教会の、もう分裂分派がたくさん起きるような、そのようなものにはならないんです。でこの、スミルナに対しては、主は終わります。私は、初めであり、また終わりである、初めであり終わりである方、また死んでまた生きた方が言われる、初めであり終わりです。主は、私たちの主イエス様は始まり、世の始まる前からの、その永遠の始まりから終わりに至るまで、アルファでありオメガであるって言葉があります。言葉、アルファはギリシャ語アルファベットの一番最初の言葉、オメガは一番最後の言葉ですから、言葉の始めであり終わり、またことの始めであり終わり、そのようなお方、そしてまた死んでまた生きた方、イエス様、もうご存知の通り十字架上で死なれました。しかしまた生きて、そして今ももう永遠に常しえに生きておられるお方、それが我らの主イエス様であり、そしてこの手紙、この言葉を届けているその主人であられるお方がこのイエス様です。この手紙、スミルナにある、諸教会の御使いに書き送れ、ですから当てられた先は、スミルナの教会での御使い、アンギロスであるには違いないんですけども、しかし最後に、耳のある者は 御霊が主教会に言われることを聞きなさいと書いてありますね。皆さん耳がついてますか？
アーメン。
アーメンついてますね。ですからこの手紙は皆さんにも当てられている手紙です。一時受信者は確かにスミルナにある教会のメッセンジャーですけれども、しかし回覧されて周りに回って、もう2000年周りに巡って、今皆さんにこの手紙が届けられているわけですね。皆さんも耳がありますからには、しっかりとこの御言葉を皆さん自身に当てられて、皆さん自身の人生に関係のある関わりのある手紙として受け取るべきです。さてここの、スミルナにある教会、に対して私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている、言われます。スミルナというアジアの都市、そこは、当時歴史的に発展した大都会、にあたるところでしたけれども、教会、キリストの教会は、貧しい状況に、また苦難の状況にありました。スミルナ、商業が発達し、また、哲学、文化が発達している、その最中の中において聖なる御言葉が、蔑まれてしまっている。確かに、世の中的にはもういろいろ経済的にも、発展しているような、また享楽も、発展しているような、エンターテインメントが発展しているような、そういう状況の中にあっても、しかし霊的状況が貧しい、これ現在の日本に生きる皆さんよくご存知ですね。確かに日本は経済的にも、またエンターテインメントにおいてももういろいろと発展しているにもかかわらず、教会霊的な状況は貧しいものですね。当時のスミルナもそのような状況でしたけれども、あなた方は苦しみ貧しいような状況であっても、しかしあなたは実際は富んでいる。アーメン。主の評価はあなた方は富んでいるです。画面的な、貧しさ、あるいは迫害されている様、それでもあなた方は、富んでいる。人の見る見方と主の見る見方は違います。人は上辺を見ます、しかし主は心を見ます。その一人一人の純粋さ、その一人一人が、いかにお金を持っていないとか、いかに、貧しい人々から知られていないかのように見えても、でも実際は富んでるんです。実際は知られているんです。そして彼らは、迫害されておりました。しかもユダヤ人だと自称している人たちによってです。しかし主は言われますね、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たち、そのような人たちから罵られているということを私は知っている。主はあります、罵られている、ギリシャ語では、ブラスフェミアですね。英語でブラスフェミーというと、迫害、神聖冒涜、冒涜している、聖なるものを、それを、悪く言う、それが、ブラスフェミーですけども、ブラスフェミア、神聖冒涜という意味です。主は、生徒たちを、迫害するということ、これは神聖冒涜だと、言われているんです、皆さんイエス様を信じてますか？であるなら皆さんも聖徒ですね。聖なるものです。そして皆さんをイエス様を信じているがゆえに、迫害するもの、その迫害するものは神聖冒涜を犯しているんです。皆さんがイエスキリストをお入れする器であるならば、イエスキリストを住まわせている神殿であるならば、その神殿を、破壊するものは、それは神聖を破壊するもの、神聖冒涜をしているものですから、皆さんがイエス様を信じているならば、皆さん聖なるものです。その皆さんを迫害するならば、神聖冒涜をしている。主はご存知です、私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている、オイダーと言います。知る、オイダー、もう感覚的にも知る、また、感情的にも、知っている。オイダー、それは男性と女性が、性的な交わりをすることも、オイダーですね。感覚的にも、また知識的にも知っている。 あなたの苦しみ、あなたの貧しさ、それを私は知っているよって、ね、主は言われます。あなたが、ね、私の名前のゆえに受けている苦しみ迫害、私の信じているがゆえに馬鹿にされてきたこと、また、ね、私が命じた御言葉を守り行うことの苦しさの一つ一つを私は知っているよってイエス様はおっしゃいます。皆さんが、ね、イエス・キリストを信じるがゆえに受けてきた全ての苦しみ、あるいは何かそれゆえの受けてきた貧しさ、それは全て主は知っておられるんです、ね、あの人からこんなことを言われてしまった、その時受けてしまった傷、もう心の中がえぐられるような思いをした、イエス・キリストを信じるがゆえの受けてきたその苦しみ、迫害、その痛み、流してきた涙の一つ一つ一滴一滴を主は知っておられる、オイダーしておられるんです。これは現代に生きる皆さんも、ね、そうなんです。皆さんの今の苦しみ、今、ね、12月789とセミナーを、ね、行おうとしている、そのために、ね、皆さんは、いろいろ会社のをその3日間、ね、休めるように、もろもろの苦しみを、苦しみといいますか、頑張ったり、またロークしたり、あるいは、ね、実際にもろもろの準備、ね、その会場の整えとか、折衝とか、交渉とか、あるいは資料を整えるとか、そうしたもろもろのローク、主のゆえに、ね、働く、その働きのローク、あるいは、ね、そのゆえの苦しみ、その一つ一つを私は知っている、主は言われます。そして人に知られていないようでもあなた方は知られている、あなた方は貧しいようでも実際は富んでいる、主は言われます。冒頭でお見せしましたのが第2コリントの6章なんですけども、6章の、8節の途中から冒頭でお読みしました。第2コリントの6章の8節の途中からお読みしますと、私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも見よ生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。アーメン。福音を伝える人は、ね、人々に言葉を伝えます。人々はもともと世の中の価値観、世の中の基準、世の中の事柄に従って生きておりました。そこに、ね、福音は世の中の価値基準とはまた、全く逆の価値基準ですね。それを伝えるとき、その福音を伝える人は、ね、人を、ね、何か騙すかのような、ね、ある人たちの目から見えるかもしれません。しかし、あいにく真実の側は福音の側にあるんです。御言葉、真理の側にあります。人を騙すようでも真実なんです。福音を伝える人、御言葉の通り行う人は、ね、人々からいかに御言葉を守り行うゆえの、ね、迫害やのけものにされること、ね、そういったこと、それであってもそんなことがあるとしても御言葉を守り行う側が真実です。そして、ね、人に知られないようでもよく知られ、アーメン、ね、まあ、この教会は、あまり、ね、世界的には有名ではないかもしれませんね。千人万人教会からすれば、ね、まあ、取りに足りないかのような、まあ、知られていない教会のに見えるかもしれなくても、でも皆さんはよく知られております、ね、主によく知られております。また御使いたちも、ね、本当にこの天聖一同が御言葉によって、ね、もうこの礼拝の時のみならず、食事の交わりの時でも、あるいは普段の生活の中においても、このイエス様話が、ね、イエス様ってすごいね、イエス様素晴らしいね、そういうふうに、ね、話す時に、もう天においてはですね、本当に宴会騒ぎが行われてるんですね。見ろ、あの私の子供たちを、まあ、今日もまた私によって、ね、あんなに花が、話題が花が咲いてるぞって、イエス様が御使いたちに、ね、多くの見つかりたちに、まあ、そういうふうに 喜んでるような、何かそのような喜びの様がですね、本当に心に湧き起こってきます。皆さんは人に知られていないようでも知られております。で、皆さんが何かする一つ一つの物事、イエス様のゆえになす一つ一つのこと、それがいかに独りぼっちで知られていないかのように見えても、実は天において知られているんです。そして皆さんが、ね、聖なるものとして行動するならば、悪霊どもも皆さんのことを、ね、知ってるんです。皆さんがイエス・キリストの名前によって悪霊を追い出しているならば、ね、悪霊世界の中で、おい、あの天性の集団は気をつけろって知られてしまっているんですね。イエス・キリストを信じる者には、ね、悪しき者は触れることはできませんけれども、火矢を飛ばしてきて、偽りの言葉とか偽りの思いとか、そういったものを飛ばしてきて攻撃することは、ね、それはできます。しかしそれらは信仰の大盾によって、ね、救いの兜によって、ね、そして御言葉の剣によって対抗することができます。皆さん、人に知られないようでもよく知られており、そして死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、ね、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませる、ね、もう実は何も持っていないかのような、あるいはもう生きているのがやっとであるかのような、そのように見えているとしても、それでもなお生かされております。主は皆さんが、ね、悪魔サタンの手によって、ね、滅ぼされるようなこと、そんなことを主は許されません。主のお許しなければ、主は、ね、あの義人ヨブの、ね、に悪魔サタンに触れさせることを、ね、それをお許しになりませんでしたし、また主が許可されたから、ね、ヨブの体に触れて、そして、体中もう本当におできとか痒みでヨブを悩ますこともできました。ヨブの持ち物を、ね、悪魔サタンが奪うこともできました。けれども主はヨブの命には手を出すなと、ね、しっかりと釘を刺されました。すべては主の御手のうちにあるんです。悪魔サタンのその立ち振る舞いさえも、実は神の子たちを鍛え養い訓練する、そのネタとして用いられることもあります。しかし主は皆さんが、ね、滅びの中に野放しにされるようなことを、主は、ね、されません。皆さんは、ね、悲しんでいるようでも、ね、いつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、ね、貧しいようでも多くの人を富ませているということ、これ御言葉によって皆さんそれができるんです、ね、銀行の預金残高、そういったものは、ね、飛んでる貧しいには、ね、主の目には全く映りません。むしろ皆さんが霊において飛んでるかどうか、皆さんが御言葉を、ね、人に伝え、また皆さんの立ち振る舞いにおいて人々に、世の中の人々に証をしていること、これこそが皆さんの富です。皆さんがキリスト者らしく、ね、行動すること、それが皆さんの栄光、皆さんの富になっていきます。そしてもし皆さんが、ね、キリスト者であるということを世の中に、ね、人々に公言しておきながら、ね、もう全くもって皆さんが人のつまずきになるような行動をしてしまう、これでは、ね、人々に対して証になりません。それは霊的に富んでいるものでは決してありません。皆さんはですから本当に人々に対してしっかりと証を立てるために、自らを、ね、徳と呼ばれること、ね、良いこと、また称賛に値すること、これにこそ心を留めて、これに励むべきです。イエス様のためにです。イエス様の証のためにです。また皆さんは何も持たないようでも全てのものを持っています。アメン、ね、全てのものを皆さん持っているんです。どういうことか、キリストこのお方を持っているということは全てを持っているということです。皆さんイエス様を信じている、ね、それはすなわち全てのものを持っているということです。スミルナの教会、あなた方は、ね、貧しい女でも実は富んでいる、実際は富んでいる、ね、スミルナの教会、確かにそのスミルナという繁栄した都市の中において教会は貧しくなかった、迫害されていたかもしれなくても、実際はそのような教会は富んでおり、よく知られているんです。皆さんも 同じです。この時代、この日本の中において本当に主の証のためにロークして骨折って主の働きのために骨折ってるならば、その骨折りの一つ一つを主はよくご存知であり、そして富んでいるのだ、主はそう評価してくださるんです。スミルナの教会に対して主は、ね、言われます。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。アメン、ね、私たちの思い、意志、感情、ね、これは死に至るまで、ね、忠実であり続けるべきです、ね、死、何もこの心肺停止をするような、ね、脳波が停止するようなそういった意味の死、ね、それも確かにあるかもしれませんけれども、皆さんが、例えば今までは泥棒の生活をしてきた、ね、泥棒の生活をもう何かあればすぐに手がでもう無意識に出てしまって盗んでしまう、ね、そういった生活をしてきてきた人にとって泥棒をしないということが死です、ね、死に至るまでの忠実。御言葉には、ね、隣人のものを、ね、盗んではならない、ね、書いてある。じゃあ御言葉を守り行おうという頑張り、その頑張りの一つ一つ、そしてこの、ね、手を、ね、つい動いてしまう手を、あるいは礼拝中居眠りしてしまうその居眠りをやめる、この一つ一つの積み重ねが死です。死に至るまでの忠実、御言葉ゆえの忠実、それが、ね、死に至るまでの忠実、それを皆様、ね、守り行っていくべきです、ね、何も、ね、殉教を私はするんだ、その殉教の死に備えよう、拷問を受けても、ね、イエス様のことを知っていると告白しようって、今から心のマインドセット、ね、そういったことをまあ確かにいくらか有益かもしれないんですけども、もっと大事なのは毎日の死です。皆さんの死の積み重ね、御言葉に従順することゆえの、ね、その死の小さな殉教の積み重ね、これこそが主に喜ばれることであり、そして皆さんが、ね、聖なるもの、清められたものへとなっていくための、ね、コツ、それは毎日のコツコツとした御言葉従順、ね、泥棒をしないという従順、居眠りをしないという従順、また、ね、怒らない、そしらない、嘘をつかない、ね、そうした一つ一つの従順、死、御言葉ゆえの死、それがその積み重ねが皆さんにとって大事です。死に至るまで の忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう、ね、このことは、ね、皆さんに対してのことはです。なぜなら、ね、11節ありますね。耳のあるものは、皆さん耳がついてますか？アメン。耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ですから皆さん耳がついてるから、この諸教会のうちの一つ、スミルナの教会に言われた言葉も皆さんは聞くべきなんです。そして勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。アーメン、ね、第二の死というものがあります。第一の死が、ね、心臓が停止して脳波も停止してもう体が腐っていく、あの死ですね。それが第一の死、これは誰もが通りますけれども、第二の死、これは、ね、永遠の死、あの、ね、永遠のゲヘナ、炎の池の中に投げ込まれて、そこで永遠に苦しみを受ける、もう悪魔サタン悪霊はこれが定まっております。その悪魔サタン悪霊どもと同じ第二の死を受ける、ね、そのことが皆さんないように、ね、日々歩んでいるはずです。第二の死、ね、それによって損なわれることがない、ね、勝利を得るものはそうです。本当に毎日ですね、ですから日ごと自分自身のしたいこと、もう肉のゆえによく肉欲、そうしたものをうずくあらゆる悪い欲、そうしたものを死に明け渡していくこと、御霊に従って歩んでいくこと、ね、御霊に従って歩むならば肉の行いを死に明け渡すことができます。その毎日の死、毎日の殉教、それこそが皆さんに必要なことです。このスミルナにある教会に対しての言葉、これは現在を生きる皆さん一人一人に対しても語 られる言葉です。どうか皆さん、ね、ですからイエス様を信じるゆえの、またあるいはイエス様の働きをしていることゆえの労苦、苦しみ、迫害、困難、そうしたものをむしろ誇りと思ってください。そして日ごと、ね、自分自身のしたいこと、肉欲のうずき、そうしたものは死に明け渡して、むしろ御霊に従って歩んでいく選択をし続けて、そしてますますキリストの似姿へと作り変えられ、ますます豊かな主の働き人として用いられ整えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの御言葉に従うこと、これを今日もまたなさせてください。あなたの御言葉の働きを今日もなさせてください。御言葉、これをこそ選び、私たちのしたいこと、肉欲、それが御言葉に反することであるならば、喜んでそれを死に明け出すものであり、そのようにして日ごとあなたに整えられ、用いられていく器となっていくことができますように、どうか助けてください。今日も一日が始まります。この一日のすべての歩み、工程、営みをあなたが守り、イエス・キリストにあって守ってください。イエス・キリストにあって一つ一つの物事をなす私たち一人一人でありますように、今日あなたがこの御言葉から示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが私たちに聞かせてくださった言葉、その言葉を主よ、本当に初めから終わるまで守り行うことができますように、その都度聞かせてくださる御言葉によって励まされ生きることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。一度死んでくださった方、そして私たちの罪を全うし、また私たちを再び生きる命へと招いてくださるために、よみがえられたイエス様にあって、永遠に続くこの御言葉をずっとずっと聞かされるものとして、その聞かされた言葉を私たちの手足の技として歩むことができますように助けてください。私たち一人一人が主を本当に思ってばかりのユダヤ人ではなく、主イエス・キリストにあって命を受け継いで生きる聖なる種族でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。忍耐しなければならない時、本当に忍耐をすることができますように、そしてその忍耐のゆえにイエス・キリストにある印があるものとして、神と人の前で歩むことができますように、主よ、私たちになすべき技をなす忍耐、なさぬべき技をなさない忍耐を与えてください。そして主の皆が崇められますように、主をよろしくお願いします。今日も耳のあるものとして、主よ、あなたが御霊によって諸教会と処せられている私たち一人一人に聞かせてくださった、勝利を得る者は決して第二の死からその害を受けることはないと書いてある通り、私たち一人一人が勝利を得る者として、主よ、第二の死に預かるものではなく、主よ、よみがえりの命に預かる一人一人であられますように祝福してください。地上でのすべての生活が終わったとき、主よ、私たちの目覚めたところが私たちの栄光の主の前でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。忍耐を持って本当に続く歩みを続ける力を与えてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。